知っとこ高山。
知っとこ高山のコーナーです。今日はふるさと納税の返礼品に電子ポイントが登場というテーマで、ブランド戦略課長の池上玲子さんにお話を伺います。池上さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
では初めにふるさと納税の制度について教えてください。
はい、納税という言葉がついておりますが、新たに税金を納めるものではなくて、応援したい自治体や生まれ育った自治体へ寄付できる制度となっています。
はい、
ふるさと納税で自治体に寄付をされますと、確定申告などをしていただくことで、寄付金額の2000円を超える部分についてお住まいの自治体で所得税と住民税から一定限度まで控除を受けることができます。例えば名古屋市に住んでいる方が高山市に5万円ふるさと納税で寄付をされた場合、その方の年収や扶養家族の状況などにもよりますが、確定申告をしていただくと5万円から2000円を引いた額4万8000円が所得税や住民税から差し引かれることになります。またご自身がお住まいの自治体以外にご寄付をされた場合には、寄付を受けた自治体からお礼の品ということで、寄付額のおよそ3割に相当する地場産品が贈られることになっています。
はい、今回高山市にご寄付いただいた方のお礼の品として、現地で使える電子ポイントが加わったということですが、こちらについて詳しく教えてください。
はい、今回の電子ポイントは高山市ふるさと納税ポイントと言います。
ええ、
通常ふるさと納税のお礼の品は、例えばお肉や家具といった商品をお送りしておりますが、このふるさと納税ポイントは地場産品と交換できるポイントとなってます。
ええ、
具体的に申しますと、高山市へご旅行で訪れた際に、市内の飲食店や宿泊施設などでこのポイントを利用して1ポイント1円で決済することができます。
はい、どのような仕組みなんですか？
この事業は飛騨信用組合のサルボボコインの仕組みが活用されています。令和5年度高山市地域課題解決型事業活動プランのコンテストにおいて優秀賞を受賞しており、その仕組みを取り入れました。ただサルボボコインは市内の加盟店で利用できる電子通貨となってますが、ふるさと納税ポイントはふるさと納税の返礼品として差し上げるポイントですので、使用できる品物やサービス、こちらも地場産品に限られます。
ええ、
したがって店舗もサルボボコインとは違って地場産品を扱っているお店となっています。
はい、寄付者の方はどのようにポイントを利用することができるんですか？
方法は2通りございます。まず1つはふるさと納税サイト掲載型です。寄付者の方が楽天やふるさとチョイスといったふるさと納税の寄付ポータルサイトで寄付をする際に、高山市のお礼の品としてふるさと納税ポイントをお選びいただく方法になります。この場合は後日ポイント獲得用の QR コードの印字されたカードが送られてきますので、事前にサルボボコインアプリをダウンロードした上で送られてきた QR コードを読み取り、ご自身のスマートフォンにポイントを入れていただきます。このポイントは高山市に観光などでお越しになった際に宿泊や飲食、地場産品の購入に使っていただけます。
はい、もう一つポイントを獲得する方法を準備中ということですが、どんな方法ですか？
はい、2つ目の方法は現地決済型になります。こちらは12月の中旬より、ご利用いただけるよう、ただいま準備を進めております。現地決済型は高山市にご旅行などでお越しいただいた際、その場で寄付をし即座にポイントを獲得して地場産品の購入、飲食店などでお使いいただける方法になります。ご利用可能店舗には専用のステッカーが掲示されており、サルボボコインアプリをダウンロードし、アプリ内の 寄付受付サイトからご寄付をしていただいて、返礼品としてポイントが付与されます。
はい、寄付者の方にとってはお礼の品をご自分の目で見て選べたり、宿泊や飲食、地場産品の購入の際に使用できる便利なふるさと納税ポイントというふうに思いますが、市としてどのようなことを期待していますか？
はい、この仕組みは現地のサービスや購入にポイントを使っていただくものですので、寄付いただいた方が実際に当市へ旅行するという直接的な観光客の誘致につながります。またこれまで返礼品の提供としては難しかった飲食店で広くご利用いただけるようになると思っております。観光客の回遊性の向上、多様な地場産品の購入サービスなど、さらなる寄付の獲得につながることを期待しております。
そうですね、多くの方に高山市にお越しいただいて、ふるさと納税ポイントを使っていただきたいですね。ところでふるさと納税の寄付の使い道はどのようなものがあるんですか？
今年度は寄付金の使い道として8つのメニューから選択いただいております。紹介させていただきますと、飛騨高山の観光地場産業を応援、豊かな食文化を応援、また地域の暮らし、子どもたちの学び、スポーツをする人、ゴミの対策、自然と共生する山の都、子育てや教育など市長にお任せ、以上の8つのメニューとなっております。
はい、
使われる事業としては、例えば飛騨高山の観光地場産業を応援では、観光客受け入れ体制の整備や移住や若者定住、事業承継の取り組み、飛騨高山にぎわい交流館大政の運営や、観光特化型バスの匠バスの運行などに活用することとしております。
はい、
また子どもたちの学びを応援では、小中学校のタブレットや電子黒板、デジタル教科書の導入などに活用していくことにしています。皆様からいただいたご寄付は、私たちの市民の暮らしが良くなるように大切に活用させていただきます。
はい、高山市の人気の返礼品は何ですか？
寄付金額の上位のものを紹介させていただきますと、飛騨牛や家具、加工食品が多く選ばれています。ただこの他にも麺類、乳製品、飲料、野菜やお米、果物、お菓子やパンなど、魅力的な返礼品がたくさんございます。例えば木で作られた鏡餅、これは年末に向けて人気が高いものになります。お花の定期便や椎茸の栽培キット、子どもの背比べポスター、宮笠などご紹介しきれないのですが、とてもたくさん返礼品があります。
はい、
多くの方にご寄付いただいている理由の一つとしては、はじめに種類が豊富であるということ、二つ目に品質の高い製品や農作物サービスが高山市にあることだと考えております。魅力的なお礼の品を提供してくださっている市内の事業者の皆様にも大変感謝しております。ご寄付いただく方はもともと高山が好きで、高山市に観光でお見えになる方もいらっしゃいますが、全く高山にお越しいただいた方がないこともいらっしゃいます。そういった方にも数ある自治体の中で高山市を選んでご寄付いただけるよう努めていきたいです。ふるさと納税を通じて高山市のファンになっていただける方を増やしていければと思っております。
はい、それでは最後に市民の方に伝えたいことありましたらお願いします。
これから年末を迎えて帰省していらっしゃるご親戚の方もいらっしゃるかと思います。ぜひ市外にお住まいのご家族やご親戚、ご友人の方々にふるさと納税を通して高山市を応援していただけるよう、ぜひとも高山市へのご寄付を紹介してください。高山市ふるさと納税で検索していただければ寄付サイトをご覧いただくことができます。高山市ふるさと納税に関するお問い合わせは、高山市ブランド戦略課電話35局の3001までお願いいたします。
電話35301までお願いします。この時間は ブランド戦略課長の池上玲子さんにお話を伺いました。今日どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、知っとこ高山のコーナーでした。